三四郎は野々宮君の鑑賞力に少々驚いた。実を言うと、自分にはどっちがいいかまるでわからないのである。そこで、今度は三四郎の方が、はあ、はあ、と言い出した。それから、この木と水のエフェクトがね、大したものじゃないが、何しろ東京の真ん中にあるんだから、静かでしょ？こういうところでないと学問をやるにはいけませんね。近頃は東京があまりやかましくなりすぎて困る。これが御殿と歩き出しながら、ユンデの建物を指してみせる。教授会をやるところです。何？僕なんか出ないでいいのです。僕は穴蔵生活をやっていれば済むのです。近頃の学問は非常な勢いで動いているので、少し油断するとすぐ取り残されてしまう。人が見ると穴蔵の中で冗談をしているようだが、これでもやっている当人の頭の中は激烈に働いているんですよ。電車よりよっぽど激しく働いているかもしれない。だから夏でも旅行するのが惜しくってね、と言いながら仰向いて大きな空を見た。空にはもう日の光が乏しい。青い空の静まり返った上側に白い薄雲が、はけ先でかき払った後のように筋交いに長く浮いている。あれを知ってますか？という。三四郎は仰いで半透明の雲を見た。あれはみんな雪の子ですよ。こうやって下から見るとちっとも動いていない。しかし、あれで地上に起こる偶風以上の速力で動いているんですよ。君、ラスキンを読みましたか？三四郎は無然として読まないと答えた。野々宮君はただ、そうですか、と言ったばかりである。しばらくしてから、この空を写生したら面白いですね。原口にでも話してやろうかしら、と言った。三四郎は無論原口という画工の名前を知らなかった。二人は、ベルツの銅像の前から唐立寺の横を電車の通りへ出た。銅像の前で、この銅像はどうですかと聞かれて、三四郎はまた弱った。表は大変賑やかである。電車がしきりなしに通る。君、電車はうるさくないですか？とまた聞かれた。三四郎はうるさいよりすさまじいくらいである。しかし、ただ、ええ、と答えておいた。すると、野々宮君は、僕もうるさいと言った。しかし、一向うるさいようにも見えなかった。僕は車掌に教わらないと一人で乗り換えが自由にできない。この二三年、むやみに増えたのでね。便利になってかえって困る。僕の学問と同じことだ。と言って笑った。学期の始まり際なので、新しい高等学校の帽子をかぶった生徒がだいぶ通る。野々宮君は愉快そうに、この連中を見ている。だいぶ新しいのが来ましたね、と言う。若い人は活気があっていい。時に、君はいくつですか？と聞いた。三四郎は宿帳へ書いた通りを答えた。すると、それじゃ僕より七つばかり若い。七年もあると人間は大抵のことができる。しかし、月日は経ちやすいものでね。七年ぐらい時期ですよ、と言う。どっちが本当なんだが、三四郎にはわからなかった。四つ角近くへ来ると、左右に本屋と雑誌屋がたくさんある。そのうちの二三軒には、人が黒山のようにたかっている。そうして雑誌を読んでいる。そうして買わずに行ってしまう。野々宮君はみんなずるいなぁと言って笑っている。もっとも当人もちょいと太陽を開けてみた。四つ角へ出ると左手のこちら側に西洋小間物屋があって、向こう側に日本小間物屋がある。その間を電車がぐるっと曲がって非常な勢いで通る。ベルがチンチンチンチン言う。渡りにくいほど雑踏する。野々宮君は向こうの小間物屋を指して、 あそこでちょいと買い物をしますからね、と言って、チリンチリンと鳴る間を駆け抜けた。三四郎もくっついて向こうへ渡った。野々宮君は早速店へ入った。表に待っていた三四郎が気がついてみると、店先のガラス張りの棚に、櫛だの、花かんざしだのが並べてある。三四郎は妙に思った。野々宮君が何を買っているのかしらと、不審を起こして店の中へ入ってみると、セミの羽のようなリボンをぶら下げて、どうですか？と聞かれた。三四郎はこの時自分も何か買って、鮎のお礼に三輪のおみつさんに送ってやろうかと思った。けれども、おみつさんがそれをもらって、鮎のお礼と思わずに、きっとなんだかんだと手前勝手のより靴をつけるに違いないと考えたからやめにした。それから真砂町で野々宮君に西洋料理のごちそうになった。野々宮君の話では本郷で一番うまいうちだそうだ。けれども三四郎にはただ西洋料理の味がするだけであった。しかし食べることはみんな食べた。西洋料理屋の前で野々宮君に別れて、追い分けに帰るところを丁寧に元の四つ角まで出て左へ折れた。下駄を買おうと思って下駄屋を覗き込んだら、白熱ガスの下に真っ白に塗り立てた娘が石膏の化け物のように座っていたので、急に嫌になってやめた。それから家へ帰る間、大学の池の縁で会った女の顔の色ばかり考えていた。その色は薄く餅を焦がしたような狐色であった。そうしてきめが非常に細かであった。三四郎は女の色はどうしてもあれでなくってはダメだと断定した。